子
Rita
Chat Chat Chat。
はい、お久しぶりです。今日はまたいつものように先生にゲストに来てもらってます。イエーイ。
もう先生です。
はい、久しぶりのポッドキャストなんですけれども、まあ、最近どんな感じだったかなっていう雑談から聞いていこうかなと思うんですが、私はね、まあ、そう、自分のその洋書を紹介するブログを立ち上げて、そういうそこの記事を更新したりとかしてるんだけど、最近まあ一番熱いのはやっぱバチェラージャパンですね。
出た出た
ジャパンをがシーズン4。先生見たことない？バチェラー。
ない、一度もない。
ないのか。で、まあこのポッドキャストを聞いてくださってる方にこの話したことあるのかな、私。あるかな、あるか分かんないんですけど、私もめちゃくちゃアメリカのバチェラーをずっと見てまして、だから日本のが始まった時に、ああ日本も来たなという感じで超上から目線で、なんかもうみんなが何そのルールとか言ってる時にふんふんふんという感じで見てて、で、まあ私が結構楽しんでるところはこう、アメリカと日本の違いを結構面白いなと思って見てて、なんかまあ、もちろんさ、ね、国も違うしさ、ね、カルチャーとかも全然違うからっていうのもあるんだけど、なんだろうな、なんか日本人が優しいのか、腹黒いのかみたいな、
随分極端だね。優しいのか腹黒いのかって どういうこと？
例えばなんだけど、なんていうのかな、女の子たちがさ、その一番最初にファーストインプレッションローズって言って、そのバチェラーの男の人が、まあ、とにかく1回目こうもう見た目とかだったりとか、こうなんていうのかな、インプレッションで気に入った子にバラを渡せるのがあるのよ。
で
それを、まあ、日本のバチェラーもアメリカのバチェラーもある、どっちも。だから会ったその日にとりあえず最初、途中で1本渡すのよ、誰かに。でもその子はもう1人だけ残れるっていう感じで、もちろんその後にローズセレモニーっていうのがあって、またその中で、ね、何人にも渡していくんだけど、まあ、とりあえずさ最初に渡せるのがあるのね。で、その時に、まあ、アメリカもあって日本もあって、で日本のこの間の時にさ、バラをバチェラーがさ一人の女の子に最初に渡したわけ、そしたらさ周りにいる他の女の子たちが、バーって拍手したのよ。いやすごいおめでとうみたいな、いやもうアメリカだったらありえないからそんなの
そうなの、私の人にいても絶対するわ拍手。
アメリカだったらその誰かが、まあもちろんね、もらうところも見せないぐらい、もうなんか、なんていうの、もう2人で話すときって、結構アメリカってみんなから見えないところで話す。もうめちゃイチャイチャしてるしさ。で、話してて、でもなんか、バラはみんなの前に最初置いてあるから、それをバチェラーが取りに来るわけ。そしたら、誰かにあげるんだってなるじゃん。でも、誰誰、ざわざわざわざ。ってなって、もう渡すじゃん、めちゃくちゃみんな嫌な顔する、でもなんかおめでとうなんて言わないよ、なんかなんで、なんかもうなんであの子がもらうのみたいな感じなんだけど、そう日本はなんか、わあおめでとうって拍手まで起きて笑顔なのよ、その他の子たちが。でさ、それ一見さ、なんかあ日本アメリカ人は、まあ、腹黒いじゃないけど意地悪で、日本人って優しいのかなって思うんだけど、でも実際はさ日本の女の子たちもさ、 悔しいわけよ、自分じゃないからもらったの、
うんうんうん、
その気持ちはあるのに拍手するってどう？
あ、なるほどね、出さない、
そうそうそう、出さないのが怖い
そういうことか、確かにね、
そういうことよ。一見さ、うわなんかその光景だけ見たらアメリカの女の子たちが性格悪くて、
うん、
日本の女の子たちって優しいなって、
うん、
ね、
うん
うん、おめでとうまで言ってくれてって思うかもしれないけど、うん、でも本当はこの日本の女の子たちも、
うん、
あの自分がもらいたかったって思ってるわけだから、
うんうんうんうん、
でもそれを出す子がいないっていう
そうか、確かにね、そうだね、
そうそうそうそうそう、そういうのとかが、
ね、まあ、だから隠してんだよね、うん、その気持ち隠してる。
だからどっちもこなんか根本的にはみんなさ、
うん、
あの性格悪いわけじゃんみんなアメリカでやってますよ、まあ、そこは悪くないと勝負だからさ、やっていけない、
まあ、まあね、そうだよね、悔しいっていう思いを出すか出さないかっていうことね、そうか、
だから確かに、うん、そういうの面白いなと思って、
うんうんうん、
はい、私は今それにハマってます
質問してもいい、今のそのバチェラーで、はい、あのルール的なものは全く同じなの？
ルール的なものはそうだね、全く同じだね。
禁止事項だとか、あのなんていうの、こう進行だとか、そう、その進んでいく感じとか、基本的には同じなの？
そう、基本的には同じだけど、日本の、まあ、今まで見た、私が見てたにバチェラージャパンの方ね、うん、だと、うん、最後ルールってわけじゃないんだけど、最後に、うん、あの、うん、残った一人にバラを渡して、まあ、婚約したりとかするんだけど、うん、その時にしかキスをしないのよ、うん、
どっちが？アメリカの話？
日本、
うん、
でアメリカだと、
うん、
もう一番第1回目ぐらいから、まあ、30人ぐらいさ出演者いるんだけど、あの第1回目ぐらいかもう、まあ、最低1人とはするのよ最低1人とはして、
うん、
まあ、多ければもう3人4人ぐらい第1回目でしていって、うん、で大体もう会が進んで3回目ぐらいになると、
うんうん、
残ってることは大体もうみんなとキスしてるの
よマジか。
で
ねー、
最後の3人になった時に、
うん、
アメリカの方は、
うん、
なんていうの、一晩共に過ごせるのよ、3人とも1人ずつ、もちろん、でそこはもうその、うん、デートの時は映してるんだけど、カメラにもう、うん、おやすみなさいのそのスイートルームに入ったら、
うん、
も
う
カメラもないのよ。
あ、なるほど、
うん、なるほど。だからもう、まあ、もうそういうことよ、アメリカは、うんうん、でもそれが3人いるからね、
うん、
3人いて、うん、そう。でも日本は全くもちろんそういうのはない、ファンタジースイートみたいなのはなく
て、うん、
そうそうそうそう、最後に今まではキスっていう感じで終わってたんだけど、ただ今回はね、うん、キスは結構してるわ、
うん、あ、そうなんだ。だからしてはいけないっていうルールがあったわけではないのかな、
うん、じゃないんだろうね、
うんうんうん、そのさ、相手になる、こんなにずっとバチェラーの話していいのかな、王子様みたいな人がだからいるわけでしょ、一人で、
うんうんうん、
女の子たちがそこに向いていくわけでしょ、
うん、そうそうそうそうそう。
でその男の人は、
うん、
なんていうののことを気に入らない女性はいないの、うん、
あ、いるよいるよ。
そういう時ってもう私も
リタイアみたいな
のもある、みたいな感じなの、うんうん、こちらからもうお断りよみたいな、
うん、こちらからお断りよっていうか、なんかバラを受け取ってくれますかって言われた時に、
うん、
ごめんなさい受け取れませんみたいなもう言う人もいるし、もうそのバラのセレモニーの前に、うん、なんかもう何、やっぱりちょっと私には無理ですとか言って、 書いちゃう子とかもたまに
いる、うんうんうん、いるんだ、うん、そっかそっか。いやなんか全部さ男の方から選ぶだけなのかなと思ってさちょっと気になったのよ。
まあでも基本さ
無理だって思う人だっているじゃん女性からしたってさ。
そうそうそうそうまあそういう人は書いたりするけどそうだね。でも大体は、
うん、
みんな残るよね。
それってそもそも付き合うためなの、それとも結婚するためなの、うん、その場合って何をする
ため。なんかまあ一応これは決まりではないと思うんだけど、その番組のその最後には婚約するみたいな感じ、
うん、
アメリカも日本もそうだよね多分。まあもちろん婚約はできないけど一緒にいたいっていう終わり方とかもあると思うんだけど、うんうんうん、そうそうそう。
ああそうなんだ。だからただカップルっていうわけでもないってことか。
だってもう両親とかにも会うからね。
何それ。
そうだよ、そうなの、どっちの両親にも。だからやっぱり婚約することを目標に最後はやっぱ進めていくわけだから、だからそう考えると逆に、
うん、
日本ってさ、
うん、
最後にキス1回するだけじゃん、
うんうん、
それで婚約できるのっていう、なんかちょっとした本当お見合いみたいなさ
あ、ね、そうだね確かに
昔のじゃないけどさ、
本当だね。
で今回 の, そ の, あのシーズン4のバチェラーの人は結構何人かにも、うん、あのキスしてたのよ、
うん、
でそれが結構なんか、うん、波乱を巻き起こしてて。
え、そなんで。
いやもうその出演者の女の子たちも許せないじゃないけど、う
ん、
えどういう気持ちであの子にした後に私にとか。
そういうこと。
そう、まずねもうアメリカとかでもそういうのありえないからね、うん、でもなんか日本のやつは、うん、はいキスした人はいとかさ開けてんのよ、うん、女の子たちが、うん、もうまずさそんなのなんかアメリカとかはないのよ。なんか自分のリレーションシップ自分の関係にフォーカスみんなするから、
うん、
その人がキスしたとか、
うん、
あんまりなんか多分そんな話題に出てる感じはないな、うん、それも面白いなと思うんだけど。
そうだね、国民性の違いっていうのは結構出そうだね。
そうそうそうそうそう。だからねこれどっちも見てるね、本当面白いね。
面白いね。なんか比べた時がやっぱ面白いね。
そうそうそうそう。
そうなんだ。いろんな国の人が出ると結構面白そうだけどね。
いや結構だから全世界であるんだよ。バチェラーってオーストラリア版とかもあるの。
混ぜて。
混ぜて、あそれね一回やったのよ。
あそうなんだ。
混ぜたのがあって、何、3、4年ぐらい前だったかな。なんかバチェラーのなんかまあいろいろスピンオフっていうかあるのよ。バチェラーとバチェロレッテの間ぐらいとか終わった後とかになんか今までの出演者が集まって南の島でやるバージョンとかあるんだけど、冬バージョンでそれこそ全世界から集まるのがあって、日本はあのゆきぽよちゃんが行ったのよ。
ああそうなんだね。
あの子はもともとバチェラーの一番最初のやつに出てて、日本のね、うん、バチェラージャパンの、うん、で、なんでかからないけどあの子が行ってて、
うん、
そう。でもあの子さ英語喋れないからさ、
うん、
全世界こう来たけどさ、全世界っていうかまあそんなにこう、うん、すっごいいっぱいの国が来たわけじゃないけど、カナダとかオーストラリアとかいろいろ混ざってきたんだけど、
うんうん、
ドイツとかもいたのかな、
うん、
だけどとにかく英語が全くできないっていうのゆきぽよちゃんだけだからさ。
おお。
なんかまあ、うん、出演者もちょっと困惑じゃないけど、
うん、
デートにならないじゃん、
うん、
そうそうそうそう。
どうやってコミュニケーション取るの。
いやなんかね、でもまああの子ほら明るいしジェスチャーとかで、
うん、うん、
なんか言ったりとかして、まあまあなんかけなげなのはわかるし、
うん、
あいい子だなっていうのでちょっと途中までは残ってたんだけど、
うん、
でもなんかちゃんとした関係はやっぱさ、
まあ、そうだよね、深
くはね話せないから、うん、だからもうちょっと半分より ちょい前ぐらいにも落とされた気がするんだけど、うん、そうそうそうそうそう。
まあでも確かにそうだよね。こう上っ面のね、そのお友達としてのこう会話ならできたとしてもね。
うん、そうそうそう。でもゆきぷよちゃんびっくりしてたよ。向こうのさバチェラーの人たちってさ、一回バチェラーのその国のバチェラーに出てる人たちだし、うん、まあ大体デートとか行ってさ、もうイチャイチャしてるわけよ。
うん。
ゆきぽよちゃんは自分の知ってるバチェラーって、
うん、
その最後の一人がキスするぐらいのデートとか、密接するの手つなぐとかハグするぐらいなのしか知らないわけじゃん、
うんうん、
あっちのに行ったらさすげえみんなイチャイチャしてるわけじゃん、
うん、
えみたいな。
それって自分がその何デートする時もその男性はそういう風にしてくるわけでしょ。戸惑ってなかった。
いやだからデートに誘われてないもん。
あ、そうなんだ。そこまでもいかなかったか。
いや、やっぱちょっと難しいよね。だって2人きりになった時会話がさ、
うん、
できない
じゃん。確かにね。そうか。面白いな。
すいませんね、長くなってしまいましたけど。
バチェラー止まらなくなって
今週もしかしたらこれで終わるかもしれない。今週のポッドキャストはこれで終わるかもしれないけど、
ね、なんかその後で私の話するのどうかな。
じゃあしてよ、とりあえず久しぶりのじゃあ雑談会で終わるかもしれないけどね、うん、今回は、
うん、そうだね、うん、そうね。私は、うん、あの、まあ、リズさんにさお尻を叩かれながらさあのブログをさ作ったじゃない。
はいはいはいはい、はい、
まあね、で少しずつ頑張ってるはいるんだけど、
うんうん、
なかなかさその私がまあそもそも広めたいことってあの給付型奨学金のことなのよ。前もここで少し話したことがあるかな、うんうんうんう
ん、あるあるある、
ね、そのことだからそれについてなんかクラブハウスで話したりさ、
うんうんうん、
であのあとは何あのブログに来てもらうために、
うんうんうん、
Twitter をさ今までずっとクローズにしててフォロワーも2人しかいなかったのにさそう2人しかいなかったのにオープンにしてさ、
うんうんうん、
結局なんか そっちよりも結局おうち英語の方ばっかりで話してたりつぶやいたりとかしてる感じなんだけど、
うんうんうん、
なんかだからさそんなバチェラーみたいながっつり今の旬の話はないわ。
いやでもいいのよ。なぜかというと今日のこのポッドキャストは、うん、あの、うん、ちょっとね先生のブログについてのお話をしてもらおうかなと思ってたのでそれはそれでいいんです、うん、
だいぶ前半と後半で随分色が違うけど大丈夫かな。
いつもそうじゃない。大体そうなんです。皆さんあの先生は最近ねブログを新しいブログね、
うん、
開設して、うんうんうん、それは、給付型奨学金についてとか、まあ、他にもね、
うんうん、そうだね、
ためになる、
まあ、雑記ではあるんだけど、うん、
ことも書いてあるんだけど、
うん、
そうで、さっき先生も言ってたんだけどその先生がその奨学金の給付型奨学金の話をこうしてたら、
うん、
すごいやっぱみんなの心がね、
うん、
揺れ動いてねもう知りたい知りたいとなんだそれって、
うん、
なったんだよね。で
そう
あのいろんなところで先生あの、うん、ね依頼されて話してるんだけど、
そうだね、
そうそうそう。でここでも何回か多分話してもらって、
うん
ね、実際に自分の娘さんも、ねうん、その給付型奨学金で学生生活を送ってるって話 前したもんね。ここ
ね、
そうそうそうそう。で私も先生に、うん、その話を聞いたのはもちろん昔っていうかもう結構前のことだけど初めて聞いた時は衝撃だったのよ。
うんうんうん、
多分前の話した時にも言ったと思うんだけど、うん、その 奨学金ってさ、その返済義務のない奨学金で、うんうん、本当に優秀な子がもらい、うん、だけがもらい、いや先生の子は優秀なんだけど、だから例えばもううちの子なんて絶対もらえないだろうというようなものだったから、うん、もう学費っていうのは、まあ、自分たちで払うしかない、
うんうんうん、まあ、
無利子で借りることはできるけど、うんうん、どうしても返していかないといけないものだって思ってたからさ、
うん、本当にその私だって最初はそう思ってたよ、もちろん諦めるまではやっぱりそう思ってた、勝手に思い込んでんだよね、うん、あれ
あれなんだろうね
本当
だってさ、あの、うん、私なんてさすごいなんか結構福祉の仕事を以前してたから、やっぱり、うんうんうん、あの そういう学費の話とかもさ、
うん、
あの出てきた時に勉強した時とかもあるんだけど、その使える、うん、制度とかについてね、
うんうんうん、
でやっぱりさ、あの無利子の貸し付けとかさ、
うんうん、
そうそうそういうのは出てくるけど、
うん、
そんな給付型のね奨学金についてとかはさ、うん、全然出てこなかったから、
うん、そうだよね、
もうだからもう私の中ではもうこんな何普通の子たちに勧めるものではないんだっていう、
うんうんうんうんうん、
だったんだよね、
うん、そう
だからね、
いやでもそうかもしれない、自治体とかでやってたりとかもするけど、うんうん、やっぱりあの基本は貸し付けなんだよね、その自治体とかでやってるのも、ね、あるいはやっぱりあのなんだっけ非課税の家庭、
う
ん、
そうそうそう
の人たちだけが給付してもらえるっていう感じかな、うんうん、そういうイメージだよね、だから私たちには関係ないってやっぱりさ、
うん、
まあ、大抵の人が思ってるよね
そうそうそう、だから多分みんな、 なんか先生の話を聞いたりとか、うん、先生のブログを読んで、
うん、
えーってなってる人もすごい多いと思うんだよね、だから、
うん、
あのとりあえず、今、
うん、
もし高校3年生の子がいるとしたら、
うんうんうん、
今から何か、うん、今これ知った方がいいよとかある？
そうだよね、
今もう高3の子
だよ、今すぐ調べるってことだよね、だから給付型奨学金いっぱいあるから今すぐ調べる、
うん、今すぐ調べる、
今12月か、うん、今12月だからちょっともう締め切りもかなり迫ってるけど、
うんうんうん、
例えば高校3年生の時に、
うん、
そういうこうなんていうんだろう、この奨学金に応募して、うん、であの合格をもらって予約しておくっていうこともできるのよね、
うんうんうんうん、
予約型の奨学金って言ったらおかしいけど、
うんうんうんうん、
あの貸し付けのやつもそうじゃん、あの、うん、日本学生支援機構か、
うんうんうん、
がやってるやつも高校生の時に申し込むでしょ、
うんうんうん、
で申し込んであの OK っていうのが来るのよ、うんうん、そのところからね、
うんうん、
来てで大学に入って初めてそこで手続きするの、
はいはいはいはい、
うん、だからそういうのがあるから、うんうん、あの日本学生支援機構ももちろん給付型のものも最近はやってるからあれだけど、それとは別で企業がやってるやつとかもあるから、
うんうんうん、
あの併用できるからね、基本的には、
うん
うんうん、併用できるのもあるっていう感じね、うん、あの併用できないものもあるんだけどね、併用できるかどうかっていうのはまずその調べてみないとわからないことだから、まず見つけるとそこが併用できるかどうかっていうのを調べて、で、あのもちろん給付型じゃなくて、うん、あの貸与型のものだったら基本的にどこ の、うん、あの企業でも、
うん、
あの併用できるからどっちも使える、うん、借りてプラスもらえるものももらってみたいな、もらえるものだけで賄えるんだったら借りる必要はないんだからそこでやめればいい、うんうん、
そっか、
うんうんうん、合格もらった時点でやめればいい、
うんうんうんうん、
そうっていう感じかな、うん、だから高校生の時からあの期間的に受け付けてもらえるものもあるし、
うんうんうん、
であとは大学に入ってから、
うんうん、
4月から6月がピークだから、
う
4月から6月に大学の奨学科とか学生科っていうところがいろんなその奨学金をさ、こんなのありますよっていうのをホームページに出してたり、あのリストとかを持ってたりするから、そこに行ってあの自分のこうなんていうの、合いそうな奨学金に応募するといいと思う。
あのさ、もしかしたら前聞いたかもしれないんだけど、その大学に入ってからさ、うん、あのその大学で、まあ、自分が行く大学で調べてさ、奨学金に応募したりとかして、うんうん、まあ、もしもらえることになったとするじゃん、それって遡るんだったっけ、
遡る、
遡って4月のその入学金とかから使えるものもあるんだ、場合によっては。
あのね、だから基本的には月いくらですよとか、うんうんうん、年いくらですよっていう感じで、うんうん、その企業が提示してるから、うんうん、月いくらだったら、例えば月に5万円もらえるんだったら、うん、あの6月に合格もらって、例えば7月に振り込まれるときには7月までのものをもらえるの。
あ、4月からちゃんともらえるってこと
だ。そう、うん、で毎月毎月振り込んでくる企業もあれば、うんうん、あの3ヶ月に1回とか半年に1回とか、うんうんうん、1年分ドーンって入れる人も入れる、あの企業もある感じ、うんうん、だからそのもらったお金に関してはどこにどう使ってもいいのよ、それは。
うーん、
だから授業料にしようが生活費にしようが、うんうんうん、その用途が決められてないものに関しては自分が好きなように使えばいいから、うんうんうん、これは入学金に当てようとか、これは授業料に当てよう、生活費に当てようっていうのはもう本当自由な感じ、
うんうん、すごいよね、うん、はい、というわけで、まあ、もしね今あの高3の人がいたら、さっき先生が言ったように今すぐとりあえず調べてみる、うんうんうん、っていうことなんだけど、まあね、人によってはね、ちょっとその調べるってどうやってっていう人とかいると思うんですよね。で、まあそういう時のための、まあ、先生のブログだからね。
ブログ
そうそうそう。そのね、なんかいまいち仕組みとかも分かってない人とかもいると思うんだよね。
うんうんうんうん。そうそうそう。それを。
そういうなんか私みたいな、うん、ちょっとこう、何なのってよく分かってない人とかでも、先生のブログを見たらね、本当、うん、と細かくさ書いてくれてるから、うん、すごい分かりやすいなと思って、うん、そうだから、そういう人はまずね、まあもちろん自分で調べてみることの方がいいのかもしれないんだけど、まあ、とりあえずどういうものなのかとか、
うん、
ね、あのどんなものがあるのかなっていう一部とかね、
うん、
そうそうそうそう、そういうの知りたい人はぜひ先生のねブログを読んでほしいなと思う。
はい、
はい、ということで先生、ちょっとあの詳しい情報、
詳しい情報っていうか、だからあれだよねアドレスを口頭っていう感じなの。
そうですね、お願いします。あの一応後で、あのインスタの方にも載せておきますが、アドレス www.からじゃあお願いします。
そもそも www じゃない
し、ないもんないもんね
あ、どう言えばいい、これスペルを言っていけばいいのかな。
スペルを言えばいいよ、
ね、うん、 lazy-gam.comレイジーキャム .com、うん、
.com ね、はい、皆さんそこにぜひ、うん、あのアクセスしてもらって、はい、で、あのさっき言ったように奨学金のこと以外もすごい面白い、うん、あの英語育児に関することとか先生が使ってた本とかね、
うん、そうだね、
そう紹介してるから、すごい、うん、あの私も見ててすごいまとめるの上手だなって毎回思ってる
ありがとう、ありがとう
、はい、あのためになるブログだと思うのでぜひ。
奨学金のことに関しては、うん、もう本当にあの高校3年生と言わず高校生で大学生、うん、今現在大学生の子たちにも、うん、ぜひ、まあ、親御さんたちにも見てほしいなと思います、
うん、そうだよね、そう、うん、私もなんかねこの間あの友達、地元の友達とかと何人かとさ、うん、ご飯食べてる時にさ、うん、もうその子たちの子供、私の子供よりは大きいから高校生とか、
うん、
中学生とかもいるんだけどさ、なんかやっぱ大学の話とかになってくると、
うん、
なんか子供がたくさんいる子もいるからさ、
そうだよね、
子供が4人いる子とかいるわけよ、同級生で、
うん、
でもその子とか、いやもうどうなるだろうっていうかいう話をしてたから、いやなんかそういうね、あの奨学金とかあるんだよっていう話をしたら、
うんうん、
マジでみんなびっくりしてたから、いやそんな、うちはそんな優秀な子たちじゃないしみたいなこと言うから、うん、いやそんなの関係ないらしいよみたいな、まあ関係なくはないけど、そのうんうんうん、そうそうそう、そんなさマイナス点がなければ、
うん、
誰でも応募できるものとかもあるんだよと言ったらすごいびっくりしてて、
うんうん、
そう
だよね、うん、知ってると知らないとじゃね随分違うからね、本当なんか知っててさ選ばないのはそれは自分の選択だけどさ、
うんうんうん、
知らないままっていうのはね、うん、
たださなんか私思うことがあってさ、
うん、
これってさもう先生がさすごいさ大きな心でさ、うん、ほんとさ無料でそうやっていろいろさ教えてくれてるんだけどさ、
うん、
倍率高くなる
そうね、だから倍率をその何すごく高いところじゃないところも狙えるような方法も載せてあるよだからこういうとこ狙えばいいよっていうのも載せてある、
うんうん
うんうん、
すごいな、
間口が広ければ広いほどで、うん、金額支給金額が高ければ高いほど、
うん、
やっぱりこうねあの倍率は高くなるからさ、
うん、そうなんだよね、
そのそうそう条件があるのよ、こうあのいろんな条件があるでしょ、うん、その条件に当てはまる、あ私これに当てはまるっていうのがあったらもうそれは申し込まないとっていう感じ、地域限定だとかさ大学が限定だとか、うん、専攻科が限定とかさ、うん、もうそういう限定のもので自分に当てはまったらもうすぐ絶対に、うん、応募すべきって感じかな、
そっかそっか、
うん、
ということです、うん、皆さん、
はい、
ぜひぜひ、
あの
まだね子供がちっちゃいっていう方もねこういうものがあるんだなっていうことで、
うんうんうん、知ってるだけでも、
ね、早め早めに動けるしね、
うん、
早めにしてた方がね、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、というわけで、うん、あの今日はねちょっと、まあ、ほぼバチェラーの話になっちゃったんだけど、
そうだね、
うん、そうだね、そうそうそう、あの、ま、もしまた先生にあの質問とかあればこういう、ね、ことについてなんか聞きたいこととかあれば、先生の方にメッセージしてもらって、うん、ツイッターもねやってるからね、
うん、
ツイッターもつなげてるんだっけ、ブログに
つなげてないね
つなげてない、
つなげてない
がどうにかしてじゃあ載せましょう、リスとか
リスさんに連絡してもらえれば私には流れてくるから、
はい、そうですね、はい、してくれればあのまたそれかまたここでもう機会を作ってもいいしね、うん、こういう質問が来ましたってことでね、うんうん、はい、したいと思います、はい、じゃあもしかしたら今年最後のポッドキャストになるかもしれ
ないと思う、いや絶対最後だと思う、
私はするよまだ、
あマジ
で、うん、そうそう、私はっていうか、まあ、先生もするんだけど、
先生もするの、
先生もするんだけど、うん、そうそうなんです、今ね、なんかあの年あの Spotify でさ、なんか今1年のを振り返るみたいなやつが、
うんうん、
みんなまとめのやつが出てくると思うんだけど、私はそのポッドキャスターとしてのまとめが出てくるやつ、みんなは多分その自分が何の曲を一番聴いてるとかそういうのが出てくるやつのまとめがあると思う、うん、ちょっと怖いんだけどさ、個人情報だだ漏れだなっていう、うん、分かって、で私はポッドキャスターとしてのまとめが出てくるんだけど、
うん、
今年12回しかしてなかった、
おお、12回か。
1ヶ月。
そうだね。そうだね。
私の目標はさ、1週間に1回だったんだけど、最初
走った。大きな目標掲げてたんだね。
うん、だけど、それが12回しか更新されなかったということで、
うん、
ちょっと、
うん、
もうちょっとしたいなと。
もうちょっと
したいなと思ってます。はい。なので、あのまたちょっと、 今年の締めの挨拶はしません、ここでは。
はい、
はい、はい、皆さん、あの、聞いてくださってありがとうございます。ではここら辺で終わりたいと思います。 Thank you for listening. Bye.